熱血プロトーク。
当番組では様々なゲストのプロならではのこだわりをいろいろ聞いていきたいと思います。
今のトラックかっこいい。
スザクのマークがスタイリッシュなトラック、それがハンナです。人々の暮らしになくてはならない物流という業務を安心安全高品質でお届けします。ハンナは平和の種をまく熱血プロ集団、株式会社ハンナで検索。
今日は当社の経営管理部米こと米沢係長にお越しいただきました。米沢係長、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、米沢係長は
入社5年目です。
入社5年でなんと、係長に、去年の10月に、昇進しました。その若さでその若さですごい。とりあえずその米沢係長がやってるその経営管理部、どんな仕事をしてるかちょっと聞いてもいいですか。
本社機能っていうことで管理部隊っていうところで、総務から労務人事っていうところが集まってる部署になってるんですけど、全般の業務の管理っていうところと、私は主に助成金関係の申請だったりとか、あとはイベントだったりそういった広報関係の企画っていうところを、メインで進めさせてもらってるっていう形になってます。
この入社から5年の中で新卒で入ったんよね。
はい。
最初1年目って何してたの。
入社してからも本社っていう勤務で、主に先輩のそばにつかせてもらって、事務所の作業だったりとか、あとは電話対応だったりとかっていうところの業務事務作業っていうところで1年目は仕事をしてました。
で2年目は
2年目に入る少し前に、コロナが流行というか流行りだした時期で、その時にソリューション事業部っていう、新しいことを作っていくだったりとかリスクマネージメントをする部署っていうのが立ち上げられて、そこのメンバーとして一緒にやっていかないかということで誘っていただいて、2年目はその部署に新しく入って業務してました。
主にどんなことしてたの。
そのコロナに対する対策っていうところで、マスクが品切れになったとかっていうのが世間ではあったんですけど、そうなる前に、もしかしたらマスクが品切れになるんじゃないかとか、消毒液が手に入らないんじゃないかっていうような、リスクを考えた上での、事前の行動っていうところを行ったりとか、あとは事務所内に飛沫防止シートを設置したりとか、あとはやっぱりコロナっていうことになって人との関わり合いが減っていく中で、やっぱり社員さん同士のコミュニケーションも薄くなってきてたっていうところもあったので、そこのタイミングで SNS 等も稼働し始めて、YouTube の動画制作を兼ねての、社員さん同士のコミュニケーションを取ったりとかっていうような形で活動を進めてました。
メンバーは
私とその年に入社してきた、韓国の国籍の方と、台湾国籍の女性の方と3人で設立しました。
すごいメンバーやな。それ何、言語は大丈夫やった。
言語はそのどちらの方も日常生活っていうか会話には問題ない程度でやり取りはできてたんですけど、やっぱりちょっと興奮したりだったりとか話が盛り上がってきたりすると独特のイントネーションで聞き取りにくかったりとかっていうようなところはあったんですけど、それでもやっぱり今までそういった海外の方っていう方たちとあまり密に接したことがなかったので、やっぱり日本の文化じゃない文化っていうところを間近で見ることができて、やっぱり自分では思いつかないような発想だったりとかっていうところはすごく刺激をもらいながら仕事をして楽しかった、
なんかすごいそれも経験値になったんやろ
う
ね。
そうですね。
で3年目は
また本社の総務部の方に戻って、そのソリューション事業室自体が1年のプロジェクトみたいな形だったので、総務部っていう形で業務を再開しました。
その、この5年に至るまではその本社の、今言ったら、経営管理部で、仕事をしてたと。
はい。
で、去年10月に係長になったっていうことなんですけど、何が認められて係長になったと思います。自分では言いにくいか。
いや、そのやっぱりソリューションにいてた時っていうのは、やっぱりその世間の情勢に対して動いていくっていうことで、やっぱり前例がないものに対して一から自分たちで作っていくっていうことをやってたんですけど、やっぱりそれは 形がないものを作るっていうのはしんどいことだったんですけど、
うん、
それに対して、そのメンバーと一緒にっていうのもあるんですけど、
うん、
いろんなことに挑戦してきて、やっぱりいろんな人の協力もありながら、
うんうん、
その部署での結果も出すことができてっていうことで、
うん、
そこでの活動の体制というか、
うん、
姿勢っていうのが、
うん、
少しずつ認められて、
うん、
役職いただいたっていうふうにつながってるんじゃないかなっていうのは自分では思ってます。
去年の10月に、米沢さんと岡本さんとで湯本さんの3名の女性が係長に昇進したんやけど、花ってその女性活躍の推進すごい力入れてて、女性が活躍できる会社に最も重要なことって何やと思う？
この女性活躍とか、健康経営進めていく中で思ったことは、
うんうん、
男の人だから女の人だからっていうような変な偏見じゃないですけど、
うんうんうん、
固定概念っていうのをなくすことが一番いいのかなっていうふうに思ってて、ほうほうほう、やっぱり女性は女性で男性の特性に頼ることも必要だし、
うん、
男性は男性でやっぱり女性ならではの気づく点だったりとか、
うんうんうんうん、
ある意味利点っていうのがあると思うので、
うん、
そういうのをお互い理解して業務を行うっていうことが一番働きやすい環境は作れるんじゃないかなっていうふうなのは思います。
なるほどね。だから女性だからっていう考え方じゃなくて、要は女性も男性もっていう、みんなでこの会社を良くしようっていうふうに動けば、要はその女性が活躍できる職場に、
そうです
ね、おのずとなるよと、
はい、
そういう感じなのかな。米田さんが女性でこの運送業界に身を置いてるとして、これって大変やったとか、逆に言うとすごくこれって楽しいなっていうふうな、なんかその感じる部分って、なんかこの業界的になんかある？
もう私自身がその求人イベントだったりとか、
うん、
その県のセミナーだったりとかっていうところに多く参加させてもらってる中で、
うん、
やっぱり運送業で働いてる女性の方っていうところで、
うん、
一番初めに行ったら、トラック乗られてるんですかとかっていうようなこと聞かれたりとか、
なるほどなるほど、
っていう風なのが多くて、
うんうんうん、
でも私自身は乗ってないんですけど、
うん、
ハンナの方では女性ドライバーも多く活躍してくれてますっていうような話したら、
うんうんうん、
運送業なのに女性の方いるのすごいねっていう風に言ってもらえるっていうのが、やっぱり世間からしたら、やっぱり運送業に女性の方がいるっていうのがちょっと珍しいというか、すごいっていう風なイメージを持たれてるやなっていうのが思ってるんですけど、その中でもハンナでは結構女性ドライバーの方も増えてきて、
そうよね。
で、女性でもすごく貢献してくださってる方とか、逆に評価が良かったり、周りの方も尊敬されてるっていうような方も多いので、やっぱりそういうのを身近で見れるっていうことと、そういうものを外に広めていける立場であるっていうところは、やっぱりこれからも頑張っていきたいなとは思うところと、どういうふ
う
に自分自身結果が出せるのかっていうところは楽しみな部分ではあります。
今までで一番これ楽しかったなとか、達成感も感じたなっていうのって、この5年間の中で何かある？
ソリューション事業室にいた時に、田原本町さんの方と包括連携協定っていうのを結ばさせてもらって、その中で地域活性化するっていう目的で、ハンナのトラックにラッピングトラックをさせてもらったんですけど、
やったね。
そこの時に、デザインからどういう風に進めていくかとか、納車式までの一連のトータルの流れを全部自分たちで企画していって、実際に実践してっていうような形になっていって、実際納車式で自分らがデザインしたトラックが並んでて、それを見に来る人たちがいて、で今でもそのトラックをドライバーさんたちが大事に乗ってくれててっていう風なあったりとか、あとは外で行った時に、それこそハンナさんのラッピング田原本町の見ましたよっていうような声、かけてもらったら、納車式の日実際見た時の感動もすごかったんですけど、やっぱり今でもその感動が続くっていうのが、すごい自分自身ではやりがいあったなっていう風に思います。
ソリューションの時やから入って2年目？
そうですね。
で、イベントっていうと運営に携わったっていうことだもんね。考えたらすごい。あと米田さん自体はその健康経営 の, そのプロジェクトリーダーってやってると思うんやけど、その健康経営ってそもそも何？
社員の健康が 企業の健康になるっていう風な考え方を私はしてて、
うんうんうん、や
っぱりドライバーさんがすっごく体調悪くて、
うん、
業務に支障が出ててっていう風になると、うん、やっぱり事故を起こしちゃったりとか、
うんうんうん、
荷物に影響してしまったりとかっていう風になると、
うんうん、
結果的には会社の信用が落ちたりとかっていう風な形につながっていくので、
うんうん、
社員さんが健康で長く働いてくれることこそが、まあ、会社の発展につながるっていう風なことを考えて、うん、今は健康経営を現場主体で推進しているっていう風になってます。
健康経営確か2017年にとって、はい、ブライト500ってあの中小企業の、はい、あれ何社やったか
上位500社
上位500社の中で、まあ、その健康経営を有料に、うん進めてますよっていう企業に、まあ、送られるやつやね。あれ何年からもらってんだろう。
は3年前からブライト500の制度が始まったんですけど、うんうんうん、その始まった年から3年連続で認証をもらってて、うん、一番最近のも3月に発表されたんですけど、
うんうん、
それも認証をいただいて、
うん、
2017年から健康経営有料法人自体は8年連続で認証をもらってて、
うん、
ブライト500は3年連続認証をもらってます。
だからブライト500ができた時からずっと受賞してるってことだよ ね、
はい、
はあ、それすごいことやね。だって健康経営って今すっごいいろんな会社多分取ってると思うんやけど、
はい、
認定受けてると思うんだけど、そのうちの目は500社の中の1社に選ばれてるってことやもんね。
そうですね。
はあ、すごいね。さすがプロジェクトリーダー。
奈良県では運送会社はハンナと、
うん、
あとグループ会社のグローだけになってます。
あ、そうなん。
はい、
はあ、それはますますすごいね。いや、運送会社こそ健康経営ってやっぱりやらなあかんのちゃうかなと思うよね。へえ、あ、そうなんや。そうかそうか。だから、まあ、健康経営を通じて、まあ、社員のまず健康が、まあ、第一で、で、まあ、その健康をもとにやっぱ安全運行につながってと、まあ、そういうことやもんね。で、確かなんか去年やったかな、どこかが主催してるなんか健康甲子園やった、あれも金賞かなんか取ったんちゃうか。
そうで、グランプリ受賞しました。
グランプリ、
はい。
結局その健康経営ってそのグランプリに選ばれた活動の中の一番の強みって何やねん
やっぱりそのトップダウンで動かしていくっていうのじゃなくて、
うんうんうん、
やっぱりこの安全衛生委員会とかも通じてっていう形でハンナは進めてるんですけど、
うん、
言われたことをやるじゃなくて社員さん自身が自分の健康を考えて長くやっぱり働いていきたいっていうのを考えた上で自分たちでその健康について考える、
うんうんうん、
で考えたことについて自ら主体性を持って取り組んでいるっていうところが、
うん、
やっぱり結果として出た上で、
うんうんうん、
トータルでやっぱりそこが評価されてるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
うーん、なるほどね。これからもまあその健康経営はずっとまあ続けていくと思うんやけど、まあ、例えばその今からそのハンナとして、次の、 健康経営のための何かこう、考えてることとか何かある？
今健康デバイスっていう睡眠の質を測れるデバイスをちょっと試運用っていう形で動かさせてもらってるんですけど、
うんうんうん、
やっぱその出たデータと実際に点呼の際に運行管理者の方が見てもらう対面点呼の際の状況とっていうのを照らし合わせて、やっぱりより良い健康指導っていうのができるように、
うんうんうん、
で実質可視化できたデータを見て、
うん、
この人ちょっと睡眠不足やから今こういう状況なのかなっていうような形で、
うんうんうん、
もうちょっと特化した健康指導っていうのができるように進めていきたいなと思ってます。
なるほど、心強いね、素晴らしい。それではちょっと最後になるんですけど、運送業にまあ興味持ってる、まあ、さっき女性の方で、うん、あ、ドライバーっていうか運送会社に女性の方いるんですねって驚かれたみたいに、トラックであったりとか運転に対して興味持ってるその女性の方多分いっぱいおられると思うんやけど、そういう人たちに向けて何か一言。
やっぱり女性っていうのが運送会社トラック乗るっていうのはやっぱりなかなかまだ入りづらいイメージっていうのはあると思うんですけど、うん、実際に子育てしながら働いてくださってる方とか、
うん、
結婚されてる方っていう方も実際ハンナでは活躍してくれてるので、
うん、
まずはその入ってみるっていうところ、うんうん、不安要素はあると思うんですけど、
うん、
やっぱり子育てしながらでも働きたいっていうような気持ちとか思いっていうのを大事にしてもらって、
うん、
挑戦していただいたらいいんじゃないかなと思います。
わかりました。本日は経営管理部の米澤係長に、来てもらいました。米澤係長ありがとうございました。
ありがとうございました。